先日ですけれども、ね、私に非常に、ね、少しちょっとこう嬉しいことが、ね、ありました。まあ、どういう、ね、ことがあったかと言いますと、まあ、プレゼントをもらう機会が、ね、あったんですね。皆さんもこう突然、ね、こうプレゼントポッと渡されると、ね、こう非常にこう嬉しいものでないかと、ね、思うわけですが、いつもらったかと、ね、言いますと、2月というと何の日かというと、まあ、バレンタインの日なんですけどもね。まあ、誰からもらったかというと、私の名簿と、あとまた、泉佐野のね、教会で英会話をしているその生徒からもらったんですね。全然何もこう、ね、思ってなかったのに、あい、これバレンタインで言って、こう、ポンとね、こう、渡された時ね、非常にこう、嬉しかった、ね、わけです。で、その、もらったね、二つの、そのチョコレートなんですけどもね、あるちょっと共通点があるんですね。どういうこう共通点かと言いますと、私以外にもその名簿と、あとその英会話の生徒はチョコレートをあげてるんですけども、その私以外にあげてる人にある共通点があったんですね。どんな共通点かというと、こうより手作りチックなチョコレートで、ちゃんとそのチョコレートにね、名前が、私の名簿ですと、ね、私の父にあたるおじいちゃんにね、あげたものなんで、こう、おじいちゃんへというふうにね、こう、チョコレートで、こう、名前を綴ったね、チョコレートをあげてたと。で、また、英会話はいつも、英語を教えに来てくれるマーク先生に、マークにね、あげてたので、マークに出しても、マーク先生へっていうふうにね、そんなメッセージが入った、まあ、チョコレートだったんですね。で、まあ、それをね、こう、私自身、こう、見たとき、こう、もらったのはね、私も非常に嬉しいんですけど、やっぱりその、より、こう、親しく交わってる人っていうんですかね、やっぱりそういう人には、より、こう、より良いものを、なんか、あげるんやな、とね。で、まあね、どういうことかと言いますと、例えば、英語なんか言いますとね、英語1時間あるんですけども、ね、50分間、そのマークが、英語をね、教えてるわけであって、で、その後、まあ、10分間私がね、まあ、聖書の時間を、取ってるね、わけです。で、まあ、やはり子供なんかは英語を習いに来てるわけですから、やはりこう、メインっていうのはね、当然英語であって、その英語の教師である、まあ、マークなわけなんですよね。そしてまた、私の父、ね、祖母に当たる場合は、よく、その名簿が、ね、ちょっとこう、映画を見たいんだけども、とこう、家に電話をすると、まあ、おじいちゃんはどうするかというと、ね、よっしゃ、わかったということでね、映画にね、こう、喜んでこう、連れてってあげるわけですよね。だから、まあ、非常にそういう場合にこう、接する時間が、ね、長いんで。やっぱりそういうことをね、考えると、まあ、子供ながらにも、やはりこうね、普段こう、接してる時間が長かったりね、いろいろなことしてくれる、ね、身近な人に対しては、考えて、ね、よりいいものをあげたいと思って、こう、名前入りの、ね、チョコレートをこう、あげてたと、まあ、いう、具合であったね、わけです。私たちもね、このようにまた、プレゼント、ね、ほんとそうやってもらうと嬉しいね、わけです。で、またこう、あげる機会っていうものをね、こう考えるとき、皆さんは最近こう、あげられたりしたことあります？プレゼントっていうものね。私自身あんまりないんですけども、一番最近のことを考えると、1月にあげたきり。で、何かというと、お年玉をね、その、名簿とおいごにあげたんですけども、やはり同じようにあげるかというと、考えるわけなんですよね。中学生と小学生で。やっぱり中学生はね、これぐらいがいいかな。まあ小学生やからこんなたくさんあげてもね、こう、使い切らないだろうし、ね、あんまり良くないなと思って、まあいいと思う額を考えてこうあげるわけですよね。で、こう皆さん自身もそういったこう、プレゼントあげるときね、やっぱりその人にふさわしいものを考えて、こう、あげるのではないかと思います。ね、よりそのものが、愛するものであるならば、ね、どんなものが似合うかな。例えばなんかこう、装飾品なんかですと考えるとき、あの人だったらこんなものが似合うかなと思って、こう多分あげられると、ね、思うと思います。じゃあここでね、ちょっと私で考えてみたいのは、神様もね、皆さんに、あなたに素晴らしいプレゼントをくださっています。そのプレゼントってというものを皆さんこう把握しておられます？素晴らしいものをくださっています。それはまず、救いのプレゼントってね、いうものはあります。ね、神様が救ってくださったという、それが一番のプレゼントであるわけですが、それだけでなく、ね、他にはもっと素晴らしいプレゼントっていうものを神様は皆さんにね、与えて くださっています。それを今日ね、御言葉から見ていきたいと思いますが、今日のね、聖書の箇所をまずね、お読みしたいと思います。第一コリントの12章の4節から7節をお開きいただければと思います。お読みいたします。さて、御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ね、こんなにこうパウロは書き記しているわけですけれども、まあ、ここから、ね、12、13、14とその賜物っていうものね、神様のプレゼントっていうものについて、まあ、記していくわけですけども、まあ、そのように記すようになった背景っていうものね、すごく簡単にね、見てみたいと思いますが、コリントの教会っていうものは、実はこう、間違ったその賜物に関する考えっていうものがあったんですね。コリントの人たちは、何かこう、目につくような、ね、賜物、ね、なんかこう、素晴らしい働きっていうのを見たとき、あれは素晴らしい賜物である。そしてね、あまり目立たない賜物だと、あれはあまり価値のない賜物なんだ、というふうに、ね、こう考えていただきます。そしてまた、その与えられた賜物を用いて、いろいろな働きをするわけですよね。だから、素晴らしい何か目立つような賜物をもらっている人に対しては、あの人は素晴らしく霊的な人なんだ、というふうにね、考える。でも、ね、あまりこう目立たないような賜物を持っている人に対しては、あの人はあまりこう霊的なものではないんだ、なんて、そんな思いを持って、そんな、ね、考えを持っていた人たちが集まって、ね、いたわけです。それによって人に優越を、ね、つけてしまう、教会の中で優越をつけてしまう、そんな、ね、状況になってしまっていたわけです。それに対してパウロは、あなたたちは間違っていますよ、そんなことは決してありませんよ、ね、そしてこの神様が与えてくださる賜物、神様が与えてくださるプレゼントについて、ね、書き記していくわけです。そして、ね、今日は特に先ほどお読みした箇所からですが、クリスチャンに与えられた賜物というものについてね、学んでいきたいと思います。クリスチャン、つまり信仰者、キリストを信じる者に与えられている賜物、そのことについて学んでいきたいと思います。それによってぜひね、皆さんお一人お一人が正しくその賜物のことを理解し、ね、そして正しく賜物を用いる者に、ね、なっていただければと思います。賜物について、ね、二つのこと、大きくね、分けて二つのことを見ていきたいと思います。まず、クリスチャンに与えられた賜物、ね、一つ目ですが、それは、賜物の原則っていうものをね、こう私たち、御言葉から考えていきたいと思います。ここでね、特にこう三つの原則っていうものをね、考えてみたいと、思います。まず、一つ目で、ね、一つ目の原則でありますが、同じ御霊によって与えられる賜物、ね、つまり賜物は同じ御霊、同じ聖霊によって与えられているんですよ、ということがね、教えられているわけです。4節、ね、もう一度こう見ていただきますと、さて、御霊の賜物にはいろいろの種類が、ね、ありますが、ね、そんな風に書き記されているのがわかります。まず、賜物、ね、まずその、この定義をね、してみたいと思います。賜物、ね、何か、それはこう、無償で与えられるもので、ね、あるわけです。ね、恵みで与えられるもの、それがね、賜物であるわけです。それであれがゆえに、何か良いことをしたからといって、ね、得られるものではない。何かあの人が素晴らしいから、与えられるという、ね、そういったものでも、ね、ないわけです。ただ、一方的に、ね、恵みとして与えられるもの、それが賜物なんだと、ね、いうわけです。そしてその賜物っていうものは、ね、時には何かする力であったり、ね、また何かをするための性質であったり、そういった、ね、ものであると 言えるわけです。で、それはね、どのようなものなのか、ね、御言葉を見てみますと、いろいろな種類がありますよ、っていうわけですね。御霊の賜物には、いろいろな種類がありますよ、って。で、ここで使われている、この種類、ね、いろいろな種類っていうこの言葉ですけれども、この言葉は、この分配とか分与、ね、つまりこう分けて配る、分けて与える、そういう意味を、ね、持っている言葉であるわけです。つまり、御霊がその賜物というものを分け、与えてるね、分けて配っていますよとね、そういう意味であるわけです。御霊の賜物、いろいろな種類っていうふうにね、書かれているわけですが、そしてこのね、この種類っていう言葉、つまりこう分配、分与っていう言葉、ね、これ名詞ですけども、動詞がすぐ近くにね、使われています。それがどこかと言いますと、第一コリントの12章の11節に、こんなふうにね、記されている通りです。しかし、同一の御霊が、これらすべてのことをなさるのであって、御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ね、ここで最後。分け与えてくださるのです。ね、この言葉が、先ほど見た、この種類っていう言葉と、ね、同じ言葉、その動詞の形が、ね、使われています。ここでははっきりと、ね、同じ賜物が、同じ御霊が、ね、賜物を分け与えていますよ、と、はっきりと、ね、記されている、ね、通りであるわけです。つまり、同じ御霊によって、この賜物というものは、与えられているということがね、言えるわけです。賜物、それはこの御霊によって分配、ね、また分与されているわけですから、当然そこにはいろいろな種類っていうものが出てくるわけですよね。だってこういろいろなものにこう分け、与えられているわけですから、それは同じものではないわけです。だからそれゆえ、ここでこのようにね、こういろいろな種類とね、記されていても、別におかしく、ね、ないわけであります。じゃあその賜物っていうのを見たときね、どのようなものがあるのか。特にちょっとここではね、ローマの12の6から8をちょっと、ね、こう見てみたいと思いますが、そんなに、ここではね、こんなにこう記されています。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め。分け与える人は惜しまずに分け与え。指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。これらが、御霊が与えてくださる賜物であるとね、記されているわけです。で、実際ね、この聖書書かれてある当時あった賜物、今ね、すでにない賜物があるっていうこともね、私たち気をつけておく必要があるわけです。特にその第一コリントの12章のところではね、こう癒しの賜物やまた奇跡の賜物、ね、異言の賜物などね、こう記されていますが、そういった賜物というのは今はもうすでに失せてしまったものなんだ。この聖書という完璧な神様の啓示の書が与えられているがゆえに、そういったものはね、今はもうないんだ。でも、ね、そういった他のものに対しては、他もの、ね、今も現在もありますよって。今、ざっとね、こういった種類、ね、いろいろな賜物っていうものがある。御言葉はね、そのことを教えて、ね、くれているわけです。じゃ先ほどね、こう見た通り、その御霊がその人にふさわしい賜物っていうものを分け与えてくれていますって、先ほどのローマも書かれてるのね、与えられた恵みに従って異なった賜物を持っています。つまり一人一人持っている賜物、神様が与えてくださった賜物は違いますよって、ね、同じものは何一つありません。確かに同じように似てる賜物というものはありますが、全く同じ賜物というものはないんだ。そしてその賜物というものは、ね、 同じ御霊によって与えられるんだ、ね、だから4節の最後を見ますと、ね、御霊は同じ御霊です、ね、唯一の御霊が同じ御霊がその賜物というものを与えられるんだ、ね、もしその与える人がいろいろにいるならば、ね、たくさんいるならばそこにはひょっとするとね、こう不公平というものがね、与えられるかもしれない。ね、この人は、ね、ある人は、あの人にはこんだけあげよう。また違う人がいて、その人がまた同じ人にあげる場合にしても、何かこの人はこんな風にあげよう。でも、神様がくださる、クリスタに与えられる賜物というものは同じ御霊によって与えられる。それもふさわしいものがその人に与えられますよって、御言葉はね、私たちに教えてくれているわけです。じゃあこのね、御霊、ね、賜物を持っている人、それはどんな人か、どの人が賜物を持っているのか、それは御霊を持っている人で、ね、あるわけです。御霊を持っている人、ね、御霊を得ている人、それはどんな人であるのか、それはイエス・キリストを自分の救い主として信じ、そしてそのイエスを自分の主として、ね、従っていこうとする、そんな人、そんな人に御霊が与えられており、そしてその御霊を通して、ね、賜物が与えられるんだ。この12章の3節、前の部分ですけども、こんな風に、ね、記されています。また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。つまり、イエスは主と告白する人、イエスを救い主と信じ、そしてその救い主であるイエスを主と信頼し、従っていこうとする人、その人は聖霊によってイエスを主ということができますよ。聖霊を与えられている人がイエスを主と告白する、イエスを主と告白する人、イエスを信じる人に聖霊が、御霊が与えられているんだ。つまり誰か、皆さん、クリスチャンにこの賜物というものが与えられて、ね、いるんだって、まずね、そのように教えてくれているわけです。じゃあ、御霊によって、ね、与えられた賜物、ね、こう能力であったり、性質、性格であったりするわけですけども、それを、ね、どのように用いるのか、自分のために用いるのか、それは脳です。じゃあ誰のために用います？神様があなたに賜物を与えてくださっています。それが二つ目のね、御霊の原則。与えられた賜物、ね、それは、ね、同じ種のために用いる。種のために用いる賜物が与えられていますよって。そのことを5節、ね、見てみたいと思います。5節、ね、奉仕にはいろいろの種類がありますが、ね、そんな風に記されているのがわかります。それぞれに先ほど見たように、ね、ふさわしい賜物が与えられているわけですよね。それであるならば、いろいろな種類のね、賜物が与えられているならば、そこにいろいろな種類のその働き、奉仕というものが当然出てくる、ね、わけです。だから、奉仕にはいろいろな種類がありますが、ね、そのように記されているわけです。そしてまた、これ、奉仕という、ね、言葉ですけれども、こう使える務め、また世話、ね、そういう意味を持っているわけです。つまり、奉仕、それは、ね、自分のためにする、ものではない、ね、何かを得るためにするものでもない、ね、何か自己主張をするためにその賜物が与えられているかそうではないんだ。その賜物が与えられているのは、ね、使えるために与えられているんだって。じゃあ誰に使えるかということを、ね、私たち、ね、まず考える必要があるわけです。使えるために賜物が与えられているわけです。 じゃあ、ね、私たちはその賜物を誰のために使うのか、ね、思い思いのままに、思い思いの人にその賜物を用いていいのか、そうではないわけです。はっきりと教えてくれています。自分の主、自分の主人に対して使えるのであります。じゃあ主とは誰か、先ほど見た通り、主、イエス、キリストであるわけです。だから5節ね、主は同じ主です。ね、賜物を与えられている人すべては同じ主、唯一の救い主であるこのイエス、キリストに使えるんだって。このイエスに使えて、イエスのために奉仕の働きをなすのだ。エペソの4の、ね、17、こんな風にね、こうまたパウロは記しているのがわかります。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、何で書いてます?生徒たち、つまり信仰者、クリスチャンたちを、ね、奉仕の働きさせ、そしてどうなるのか、キリストの体を立て上げられるんだ、つまりキリストに仕えて、ね、キリストのために、働くのが、この奉仕の働きでありますよ。このように、ね、記されているわけです。このようにして、御霊によって与えられた、ね、賜物、能力であり性質、それは、主であるイエスに仕えるため、奉仕をするため、ね、そのため、働きをするために与えられているんだって。でも皆さんこんなこと考えたことありません?確かにこう主に使いたい。使えよう。そうするわけですよね。でもこうね、こうなんとか自分の力でしなければいけない。なんてこう思ってしまうこと。なんとかその自分が頑張ってしないといけないんだって。でも、聖書は、自分の力でするのではないんだって、その主に使える働きというものは。それを続けてみたい、三つ目のね、賜物の原則でね、あるわけです。三つ目、それね、こう、同じ神が働いてくださる、それが賜物なんだって。つまりその働きというものは、神様の力によってなされますよ。6節、働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。これでもいろいろの、ね、賜物があり、いろいろな奉仕があるならば、当然そこにはいろいろなその働きというものが出てくるわけです。で特にこう働き、ね、この言葉ですが、意味、ね、こう力の作用とか力の活動とか特にこう働きに用いられるその力のことを、ね、表すそういう意味を持っているわけです。つまり働きに必要な力のことを、ね、これ指しているわけです。ただこう物を運ぶときどんな力いります?皆さん。重たいものとこう担いで、ね、どっかに持っていこうとするとき。それはこう、運ぶ力っていうのがあります、いるわけですよね。力がないと運べないわけですね。いくら頭の中で、あれを向こうまで運びたい、運びたい、運びたいと思っても、ね、こう自分で力を持って、よっこいしょっと担いで、持っていかないと運ぶことができない。ね。で、ここで言う、その、このように、ね、力、運ぶ力のこと。また、例えば、こう、計算したりとか、こう、文章、ね、書いたりするときって、どんな力がいります?頭を使う力っていうのが必要なわけですよね。計算するとき、ね、何かこう、物を運ぶことによって計算できます?文章書けます?そうじゃないわけですよね。しっかりと頭を使うことによって計算したり、ね、文章作ったり、だから例えばそういった働きもあるわけですよね。頭の力を使う、ね、働き。またこうしてね、こう肉体的な力を使う働きというものが、ね、あるわけです。 このね、体力的な力、またね、頭の力、知力であったとしても、その働き、ね、その力っていうものは、神様が与えてくれていますよって、いう言葉、ね、教えてくれています。神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神ですよ。つまりその働きに必要な力というものは神様のものであり、神様が与えてくださり、神様が働くことによって、神様の力によってその働きというものをなすことができますよって。フィリピンの2章の、ね、13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。ね、何をしてくださるのか。神様が御心のままに、ね、神様の願っている思いをどうするのか。まず、あなた方のうちに、あなた方、つまり、信仰者であり、クリスチャン一人一人に対して、ね、働いて、まず、思いすら神様が与えてくださいますよ。ね、そういう思い。頭の働き、それも神様が与えてくださる。そしてことを行わさせてくださる。それに必要な力を与えて、そのことを成し遂げてくださいますよ。そしてまた、エペソの一章の19節、20節。これはクリスチャンのうちに、働いてくださる神様の力というのがいかにすごいものであるのかということが記されています。一緒の19-20、また全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ。どんな力が働いてくださるって書いてます？皆さんのうちに、信じる者のうちに、クリスチャンのうちに、神の全能の力が、神様の持っている全能の力が皆さんのうちに働いてくださいますよ。そしてその全能の力ってどんな力であったのか、20節は、イエス様を死の中から蘇らせたまさにその力であるんだ。その力が、私たち、うちに働いてくださり、力を与えてくださっているんだって、もうそれ理解するならすごいことじゃないです。全能の神様の力が皆さんのうちにあるっていうならば、怖いもの何一つないですよね。そうじゃないです。そんな神様の力が、あなたに働いてくださり、そして主に仕える働きというものを成し遂げてくださるんだって。つまりこの賜物っていうものを、こう考えるとき、すべてが神様においてなされるものであるんだって、まず与えられるところから、賜物どういったものでした？無償で与えられるものでしたよね。つまり一方的に恵みとしてまず与えてくださってるわけですよね。そして与えられた後、自分で一生懸命その特殊能力というものをもらったから、自分の力で一生懸命していかなければならないのかというと、そうではないわけです。神様が力を与えてくださっており、その神様の力によってその働きをなすことができるんだって。すべてこの賜物というものを考えるとき、神様がなしてくださるものであるんだ、そのようにこう見ることができるわけです。それゆえ、人間は何一つ誇ることができません。この賜物に対して、なぜか、神様が一人一人にふさわしいというものを与えておられるからです。何かその人が素晴らしかったから与えられたものであるか、そうではないわけです。またその働きにおいても、神様が力を与えてくださる働きをなさしてくださるわけですから、確かにその人が働きをしたように見えるかもしれない。でも、実際神様がその働きをなしてくださっているがゆえに、賜物の働きに対して、私たち人間は何一つ誇ることなど ない、ね、わけです。このことを正しく私たちね、まずしっかりと理解しておく必要が、ね、あるわけです。そうでないと、ね、何か自分が神様が与えてくださった賜物を用いて何か自分がしたように勘違いしてしまう時があるかもしれないわけからです。私がこんな素晴らしい働きをしたんだ、ね、ひょっとすると高ぶるという思いを、ね、持ってしまうかもしれない。まだ何か自分よりか、ね、それはあまり目立たないその働き、賜物というものを見たとき、ひょっとするとそういった賜物を持っている人、ね、こう見下してしまうからも、ね、知れない。また、ね、自分がこんな賜物しか持ってないわ、なんともならば、自己卑下をしてしまうかも、ね、知れない。そういったものは一切間違ったものであるわけです。高ぶりも、ね、自己卑下も、見下すことも、なぜなら、この賜物というのは全て神様によってなされるもので、ね、あるからです。同じ聖霊なる神様がクリスチャンに、ね、賜物を与え、そして、主なるキリストのためにその賜物を用いる。そしてその力の元というものは神様が与えてくださっているんだって。そのことを、ね、本当に私たちが知るならば何ができるか。ただ賜物を用いて働きをしたとき私たちができることは、ただそのように賜物を与えてくださった神様を褒めたたえることしかできないんじゃないんです。全て神様が成してくださったものであるから。まずパウル自身、このことをよくね、理解していたから、こんな風にね、彼は告白している箇所もあります。エペソの3章7節では、こんな風にね、こう、パウルは記しています。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によって、この福音に仕えるものとされました。エペソの3の7ですが、神様の力の働き、ね、まずそれがあるわけですよね。どこに働くのか。自分に与えられた神の恵みの賜物のうちにその力が働いている。そして何のために使うのか。この福音を仕えるもの。福音、つまり、イエス・キリストのことである。また、イエス・キリストが語ったことであるわけですね。そのために、パウルは用いられる、ね、使えるものとなりました。だから、パウルは、この三つの原則というものを、ね、当然よく知っていて、だからそれがゆえに、このことを書き記していい。また、ここではこのように、彼は告白しているのが、ね、わかるわけです。賜物の原則。神様があなたに、クリスチャンに与えてくださった賜物はそういうものですよ。まず、ね、パウルは教えるわけです。で続けてパウルは、その、ね、賜物の活用について続けて教えてくれます。ね、クリスチャンに与えられた賜物について、ね、二つ目のことですけども、賜物の活用ということをね、見ていきたいと思います。またここでも三つのことを、ね、活用、ね、賜物がどのようなものであるから、ね、一人一人がしっかりと活用していかなければいけないということを理解する必要があるわけです。まず一つ目、ね、一人一人に与えられた賜物、ね、その賜物を活用するんだということです。第コリントに、ね、戻っていきますと、7節のところですが、これ、おのおのに、ね、そのようにこう記されているのがわかります。おのおのに。つまり、クリスチャン一人一人に与えられていますよって。それであるがゆえに、ね、私は賜物がありません、ということは、決して、ね、言うことはできません。ある人は、ね、私は確かにこう救われてます。感謝です。でもね、私には賜物なんて何一つないんですよ。なんてもし考えたり言ったりするならば、ね、神様を嘘つき呼ばわりすることになるわけです。なんなら御言葉を通して、 おのおのに一人一人に、ね、与えられているんだということをはっきりと、ね、記されているからです。もしここに、ね、ある特定の人にとか一部の人にとか、ね、そんな風にもしこう書かれているならば、私は賜物がありませんなんて、ね、別に言っても構わないかもしれません、ね、言うことができるでしょう。でもそうじゃないわけです。御言葉を教えてくれるのは、ね、おのおのに、つまりクリスチャン一人一人にその賜物が与えられているんだ、そのように記されているのに、ね、もし私が、ね、私たちが賜物がないっていうならば、この神様を信頼してないこと、神様を信じてないことになってしまうわけです。だって御言葉にはっきりと記されているのであるから。またパウロはエペソでもこんな風にね、こう記されて記してくれているのがわかります。エペソの4章の7、8、すみません。引用聖句の7しか書いてないんですけども、ちょっと7と8を、ちょっと読ませていただきます。しかし私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って、恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け、与えられたって。ここでも言うのは、ね、私たち一人一人が、ね、キリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。つまり一人一人にふさわしい、ね、ちょうど良い賜物が与えられているんですよって、ね、人々に与えられていますよって。そのことをね、このエピソードでも見ることができるわけです。そしてまたね、普通コリントに戻っていただきますと、同じこのコリントの12章の18節ではね、こんな風にもこう記されているのがわかります。しかし、この通り、神は御心に従って、体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。賜物、ね、それは、この器官のようなもの、ね、器官と同じようなものなんだっていうわけです。私たちの体、ね、皆さんの体を見たとき、いろいろなものから成り立っているのがわかるわけですね。頭の先からこう、つま先まで見るとき、ね、いくつのこう、部分から成り立っているのか私は、ね、知りませんけども、数え、ね、切ることができないほど多くの部分から成り立っているわけですよね。それがより集まって一つの体となっているわけであって、そしてその器官というものはどんな器官であったとしても、それは必要なものとして与えられているのだ。すべてが必要であるんだ。そしてなんで必要なのか、それは用いるために必要なものであるわけです。だからそれゆえ、ね、皆さん一人一人が器官であるんだ。ね、じゃあ、その器官として用いられる必要がありますよって。ね、賜物とはどのようなものか、ね、どのように活用するか、ね、二つ目ですけれども、こう用いられるために、ね、用いるために与えられた賜物を活用するんだって。ね、ただ何となく与えられた、ね。与えられたからそのままでも何もしなくてもいいよというものではないんだ。与えられたのはそれをしっかりと、ね、使うためですよって。何節、ね、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ね、そんな風に書かれているのがわかります。で、ここでちょっと考えてみたいのは、御霊の現れ、ね、そのようにこう書かれていますけども、これ何だと思います?ね、御霊の現れ。こう文脈からすると、ずっと御霊の賜物のことを話していたわけですよね。だからつまり、ここで与えられるのは何か、先ほども見たように賜物が与えられるわけですから、ここで言う現れとは御霊の賜物のね、ことであるわけです。じゃあなぜここでね、こう、御霊の賜物が与えられているのですって書かなかったのか、ね、なぜ かがなったのかと。ここで使われているこの現れ、ね、この言葉ですけれども、明らかにすること、ね、こう公に示すこと、ね、そういう意味がある、ね、わけです。つまりその賜物というものは、用いることによってはっきりと表される、ね、明らかにされる、ね、公に示されるものであるんだということを、ね、この言葉は私たちに教えてくれているわけです。賜物、神様が一人一人、ね、クリスチャンに与えてくださったものです。その後はもう使おうが使わないが、その与えた人の自由だ、ね、勝手だ、そのようなものではないんだ。そうではなくて、与えられた後はしっかりと用いるため、使うために与えられている。それが賜物であるんだ。そして、用いなければ表すことができないわけですよね。例えばこう力持ちを表そうとしたらどうしたらいいです?ね。重たいものを持ち上げて初めて、ああ、あの人力持ちだってわかるわけですね。確かにこう筋肉隆々の人がいるかもしれないけども、ひょっとするとその人は力がないかもしれないわけですよね。でも、どうやったらわかるか、はっきりとこう重たいものをぐっと持ち上げたら、ああ、あの人は力持ちだ、わかるわけですよね。そのように、見た目の賜物というものははっきりと用いることによって明らかにされる。ね、そして、用いるために与えられているんだ。それが、この、賜物でありますよって。皆さん、賜物を用いておられます?ね、こう言うと、こういうふうにね、こう答える方がいるかもしれません。いやー、確かにね、こう、賜物っていうのは与えられているのが分かった。御言葉がね、教えてくれてるのが分かった。でも、私の賜物が何か分かりません。例えば、ここにおられる皆さんの中で、自分自身が明確にこんな賜物を持っていますよ、とこう、言える人。はい、とこう、ピッとこうまっすぐ手を挙げることができる人、挙げてくださいって言わないですけど、どれくらいね、おられるか、多くの人が、どうやろうかな、とこうね、こう考えるのではないかと思います。でも、自分の賜物っていうものをね、確かに何か、何やろかと思うかもしれない。でも、知っておくというのはやっぱり必要なわけですよね。自分がこんなものを持っているから、だからこういう働きができる。ね、じゃあ、私たちね、どうしたらいいのか。ね、わからないから何もできません。ね、確かに何かあるんだろうけども、わからないからもうどうしようもないんですよ。で、終わってしまっていいのか、そうでは、ね、ないわけです。ぜひね、皆さん。主のために何ができるのか、ね、どんなことができるか、ね、この教会のためにどんなことができるのか、また周りにいらっしゃる兄弟姉妹のために私はどんなことができるのだろうかということをね、ぜひね、考えてみてください。そして何かできること、ね、気づいたことがあれば、ぜひね、そういったものから、ね、ぜひ、主のために、ね、その働き力というものを用いていって、ね、くださればと思います。そうすることによって、あ、こんなことが私で、ね、できたんだ、あ、神様こんなすごい賜物を私に与えてくださっていたんだ、ね、そんな風に気づくこともね、できるかもしれません。また、ね、ぜひ周りの人たちに、ね、聞いてみてください。私の賜物は何だと思う、ね、ぜひ聞かれた人、ね、真剣に考えてこんなのかなってぜひね、伝えてね、あげてみてください。それによって、しっかりと自分自身どんなね、賜物を持っているのかということを、ね、理解して、ね、くださればと思います。また、ね、いろいろなことを考えるとき、どんなことができるかな、こんなことができるかなと考えるとき、あ、今こういう必要がある、なんて思ったとき、でも、ね、これは絶対に私にはできない、なんて思ったことがあったら、他の兄弟姉妹たちにね、ぜひそのことを、ね、話してみてあげてください。ね、教会のことを思うとき、こういう働きがあるんだけども、ね、どう思う?ね、もし、それを聞いた人が、あ、それは私、ものすごい得意なのよ、なんて、ひょっとすると、それに答えてくれるかもしれないわけですよね。 つまり、賜物っていうのは先ほど見たように、一人一人が違うものを与えてくださっているわけですよね。だから自分が持ってないものを当然、他の人が持っているわけであって、それを用いるために与えられて、ね、いるわけですから。とかまた賜物、ね、先ほど見たように力っていうのを見たとき、こう考える力、また実際行う力、あったわけですよね。てかある人がしっかりと考える、ね、そしてある人がそれを行う人があってもね、いいわけです。いろいろな賜物があるわけですから。いずれにしても、ね、しっかりとその賜物というものを用いていく、ね、その必要があるわけです。だからペテロはこんな風にね、その賜物について述べています。第一ペテロの4章、10節になります。第一ペテロの4章、10節。それぞれ賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使え合いなさいって。まず、良い管理者。つまりね、どういったものがしっかりと持ってるか理解してるわけですよね。管理してる。そして、その賜物を用いて何をするのか、互いに使え合っていく。ね、つまり、兄弟姉妹たちに、ね、お互い同士、その賜物を用い合っていく。そんなことが、ね、記されているわけです。互いに使い合うとき、ね、例えば、この、教会で、兄弟姉妹、互いに使い合うとき、そこに何が起こると思います？お互い同士、やっぱり足りないところがあるわけですよね。それを補って、使い合っていくとき、そこに、全体の益というもの、ね、つまり、その、教会の益というものが現れてくるわけです。だから、パウロは、そのことをも、続けて、ね、教えているのがわかるわけです。賜物、どのようなものか、ね、三つ目のこと、それは、ね、教会の益となるために与えられた、ね、賜物、その賜物を活用をしていくんだ。つまり、教会の益となるために、賜物というものが与えられていますよって。何節、ね、皆の益となるために、ね、そのようにこう記されているわけです。皆、ね、つまり全体であり、教会の益、そのためであるんだって。またこのコリントの12章の、ね、いろいろなところでこんなに記されています。12節見ますと、ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと、ね、同様です。さっき原則のところで見たのは、ね、こうキリスト、主に使えるのがね、賜物の原則だったわけですよね。じゃあその主に使えるとは、主には体があるんだ。その体とは何か、ね、27節見ていただきます、同じ。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。ね、つまり、クリスチャン一人一人は、ね、キリストが頭であり、そして、ね、体はクリスチャン一人一人なんですよ。ね、そしてその一人一人は各器官、ね、つまり各賜物、それぞれの賜物を持っている、ね、それぞれの器官としての働きを持っていますよ。キリストのために、ね、使えるということは、この体に使えることと同じで、ね、あるわけです。じゃあ私たちは、ね、その与えられている賜物っていうものを、ね、用いているかどうか、それも教会の益となるために用いているかどうかって、そのことを私たち一人一人がしっかりとね、考える必要が、ね、あるわけです。先日、泉さんのね、教会のメンバーなんですけども、入院ね、されているね、お方がいらっしゃいます。で、そこの病院に、お見舞いにね、行った時なんですけれども、ちょうど、その入院されている夫人のご主人がね、ちょうど来られていました。 そのご主人は、クリスチャンではないんですけども、ね、こんな風にこう、私には非常にこう、なんか嬉しそうに、笑顔でね、話しかけてきてくださったんですけども、ある教会の、ね、佐野の教会のメンバーが、家にね、こう、はがきを送ってくださったんですよ。ね、家内がね、入院してることに対して、本当にね、こう、嬉しいことです。ね、そんな風に、こう、言ってくださったんですけども、そのこと聞いたときね、私本当に、その送ってくださった方、ね、自分が決めたことを実践してくれてるなぁ、とこう感じたんですね。で、なぜかと言いますと、1月に、ちょっといつも泉さんの教会で、交わり会、ね、まぁ、ちょっと新年交わり会と言ってみんなでご飯食べたり、いろいろな交わりをね、するときがあるんですけども、そのとき、ぜひ今年ね、何か主のためにできることあったら、ね、ちょっとこう、ぜひ証をしましょう、というね、機会を持ったんですけども、そこでその夫人がね、おっしゃったのは、ね、私はじゃあ、今年は、ぜひ、こう、何か落ち込んでる人とかね、病んでる人とかに、はがきとか、ね、手紙を送って、何かこう、書くことによってね、何か励ましを与えることができる、ね、そんな働きをぜひ、こう、していきたいと思います、とおっしゃってたんですね。で、まさに、その方が、ね、入院されてる方のご家族のところに、はがきを送ってるっていうのを見たとき、あ、本当に、ね、その人は、与えられた、ね、賜物、自分が考えたことに対して、しっかりと忠実に行っていらっしゃるな。ね、本当のことね、聞いたとき、ね、ものすごく嬉しかったとともにね、神様を本当に称えることが、ね、私自身、ね、できました。じゃあ、この、宮野駅、ね、兄弟姉妹のためにと、ね、いうわけですけれども、じゃあ何をしてもいいか、ね、思いつくのはどんなことをしてもいいか、ね、それは、そうしっかりと考える必要が、ね、あるわけです。例えば今ね、紹介したのは、こう、鉛筆でもって人をね、励ましたりする、ね、そういう、こう、働きっていうものを見たわけですよね。だからある人はね、私はちょっとこう、筆不精で、なかなかね、その、ペンを取るのが苦手なんですよ。でも、ね、私はね、この口を持ってもう人をね、励ますのがものすごい得意なんですよ。大好きなんですよ。とね、いうことで、ある人は、ね、例えばこう出かけて行って、ね、実際その人を、ね、こう励ましてあげようという、そういう、ね、ひょっとすると働きをしようと思うかもしれない。ね、でも、もしね、こう考えないといけないのは、例えばこう入院されてる方ってどっか悪いから入院されてるわけですよね。だからひょっとすると疲れてる場合もあるわけですよね。で、そういった時に、ね、その、励ましに行って、そして、ね、例えばですけども、ね、2時間も3時間も、隣で延々とね、こう話をされたらどう思います?皆さんでしたら。確かにその人は善意を持ってね、喜んでしようとするわけですよね。でも、ね、こう聞いてる人にしてみたら、いやーね、本当に感謝なんだけども、もうちょっと聞いてるのももうしんどいな、もうちょっとこうね、帰ってもらえないかなと思ってもなかなかそのこと言えないわけですよね。そういったことをね、こう考えるとき、本当に自分がしようとしていることは、ね、あらゆる面のその得になることか、すべての人のための益となることかっていうことをね、私たちが賜物を用いて、ね、しようとするとき、考えていく必要があるわけです。だから何をしてもいいという、ね、そのようなわけではないわけです。で、また、ね、決して、よし、わかった。私はこんな賜物を持っている。もうこれで十分だ。なんて、現状で決してね、満足することがあってはいけません。パウロは同じこの第一コリントの14章の12節で、ね、こんな風にも記しているわけです。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるために、それが豊かに与えられるよう、熱心に求めなさい。ね、確かにこう、賜物をね、どうかもっと与えられるように願うわけです。でもそこで注意しておかなければいけないのは、教会の徳を高めるためです。ね、何も自分が良いように思われるために、ね、自分の何か自己誇示をするために与えてくださいじゃないわけです。ね、しっかり教会の徳を高めるために、豊かに与えられるように熱心に求めなさい。ね、つまり、よりもっと多くの賜物というものを求めていきなさいよ。じゃあ、そのように。教えて、ね、くれているわけです。 じゃあ皆さんが神様から与えられた、プレゼントされた賜物というものを、ね、正しく理解していたか、そして正しく用いていたかどうか、ね、今日はその賜物、ね、学んできたわけです。ね、賜物、それは、ね、こう3つの原則というのがあった。ね、御霊によって無償で与えられるものなんだ。そして主に使えるために与えられていき、そしてその力というものは神様が与えてくださっているんだって。そしてその活用というものを見るとき、一人一人に与えられている。だからその賜物を用いるんだ。そして使わなくていいのではなく、しっかりと用いるためであり、そしてその用いるとき、教会の益となるために与えられる、それが賜物なんだって。神様はあなたに素晴らしい賜物を与えてくれています。それは用いるためにであるわけです。最後にね、こう、皆さんが親しいね、愛する人に何かプレゼントあげるとき、例えばこう何かそれが装飾品身につけるものであったとき、ね、こう考えるわけですよね。冒頭にも言いましたけど、ああ、こんなんが似合うかなと思って買って、そしてプレゼントしてあげるわけですよね。そして、あげた方ってどうしてくれることが一番嬉しいです？ああ、あの人がからくれたから、ね、もう大切なものだから、タンスの一番底にしまっておこうって、そうすると嬉しいです？そうじゃなくて、こんなものが似合うと思ってプレゼントしたならば、それを例えばこう身につけて用いてくださったとき、本当にこう嬉しくないです？その人のことを思って与えたならば。用いられたとき初めて与えた人は、ああ、本当に使ってくださるんだって、ね、喜びを得ることができるわけですよね。じゃあ神様が与えてくださった賜物、皆さんもしっかり用いておられるかどうか、もし用いておられないならば、神様の素晴らしいその恵みというものを無駄にしてしまっていることになるんだって。そうではなく、ぜひね、皆さん、あなたに与えられた神様からの素晴らしいプレゼントである賜物というものを、主のために、教会のために、ぜひね、用いていっていただければと思います。ではね、最後にお祈りをいたします。主なる神様、感謝いたします。あなたは、私たちを救ってくださっただけでなく、その後、素晴らしいプレゼント、賜物を、あなたが救ってくださった一人一人に与えてくださっていることを、今日見ました。私たちはそのことを、しっかりと覚えて、そして、それゆえに、主のために、そしてまた、主の体である、教会のために、一人一人が互いに使い合って、用いていくことができますように、神様、どうぞ、導いてください。それによって、どうぞ、この、教会が、より、あなたに喜ばれる、そんな、教会へと、変えられていきますように。神様、あなたのこの御言葉を感謝し、この祈りのイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。